はい、皆さんこんにちは。はい、ベツラジでございます。
はいはい
はい、はい、そんな感じなんですけども、今回もちょっとアンケートをね募集しましたんで、
はチェックチェックチェック、バツバツ、
もうマイクやる前に収録する前にやれ。うん、アンケートやったんでね、そちらをやっていこうと思います。今回のアンケートは車の免許持ってますかということでアンケート取りました。
はいはいはい、
こちらは、3択でね、普通免許以上の資格を持ってるってのと、原付免許ならってのと、持ってないの3択で、募集させていただいたんですけども、こちら27票届きました。で一番多いのが普通免許以上の資格 78% でございます。
はいはいはい、
そして持ってない 15%、 原付免許ならってことで 7% いただいてますね。まあまあまあ大体の人は免許持ってるというね、8割方持ってるという、結果でございますけど、りょうやん、まあ運転できるよね確か。
まあそうね、
免許持ってると思うんだけど、最近運転してる？そっちって。
最近ね、運転してないね。
ああ、車がない。
車を使う機会がない。
ああね、
もう
レンタカーとかね、なんだったら。
あ、大体電車でどっか行けるからね。
まあ都心だとそうだよね。
あ、
うん、だからまああれか、ペーパードライバーってことでねなってるのかな。うん、うん、まあそうなるとこっちは毎日のように使ってるからな。車は必要不可欠な存在でございますけども。まあそんな免許の話で、持ってない人もねいらっしゃるって、これはもうなんだろうな、まあ、必要ないっちゃ必要ないのか。両岸的な都心の人だったりするとね、例えば。
あ、そうね、大体タクシーとかそういうの使ったらね、あるからね。
そうそう、免許証になるとね。
うん、
そうな、それこそ銀玉のカツラじゃないけどレンタルするのに教習所行くみたいな。車、ビデオレンタルのための身分証がないから免許証を取るために教習所に行くって話がありましたよね、銀玉だったら。
ああね、
なんか
あれじゃない、今マイナンバーカードがそれの代わりになっとるやん。
マイナンバーがね普及してるからね。うん、マイナンバーなら
あれができたからね、だいぶじゃない、
みんな持ってんのかな、マイナンバーは。まあ、これもまたアンケート取るかなって話だけどね。
あれじゃない、なんか結構強制的に作りなさいよみたいな感じにならんかったっけ、あれ、
マイナンバー。
うん、うん、
まあなんかバイト先とかマイナンバーのなんか番号を控えたりとかするよね、確か職場とか。
年末調整とかそういう関係上で。
うんうん、そうそうそうそう、やっぱそうなるとね必要になってくるんだろうなって。マイナンバーが必要な時ってあんまないけどね、正直今んとこね。なんか保険証と紐付けることができるみたいな話も聞いたことあるけど。
ああそうね、確か、う
ん、なんかいろいろね、
うん、
マイナンバーの使い道が今後あるのかどうか。マイナポイントとかもねあったけど、やってない。
マイナポイント
やってないっしょ、マイナポイントって。
なんかそんなあったね、そう思えば。
そうそうそうそう、
あんま、活用した、
活用したよ、バリバリ活用したよ。あの auPAY に2万円チャージで5000円プラスポイントでもらえるっていうやつだったな、確か。だからあの
なんかそんなあったような気がするな、そう思えば。
マイナポイント活用した、したした、もうすでに、もうすでに甘い汁すすったよ。
あれじゃなかったっけ、マイナンバー作ったらそんな感じみたいな感じじゃなかったっけ、
うん、違うっけ。マイナンバー作って申請しなきゃみたいなのあったの。
ああそうそう、なんか申請したでしょ。
そうそう、マイナ、
ああそうだそうだ、あーそうか、俺なんかあれだ確か、
うん、
ブルームテックかなんか買ってそれで消えたような気がする。
ああやったんだ結局。
確か申請はしたような気がするぞ、そう思う。
何、ペイペイとかそういうやつ。
いや7個、7個
7個に
確か。
ああなるほどね、やってたんだねっていう話で、マイナポイントのねアンケートも取ってもよかったなそうだ、そうなったら。まあまあそんな感じでちょっと始めていきましょうかね。
うん、
ってことで、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね、
略せてないな
略して、
別ラジっていうね、
別ラジ。
ちょっとなんか山彦のようなもんがありますけど、まあね、そんな感じで車の免許の話をこうやって一回、意識調査をしたところで8割方っていうところだったんで、次回ちょっとまた、まあ、先行してアンケートの内容を言っとこうかなって思うんですけどね。
パートパート
ね、
トゥントゥント
ゥン、もうディレイがすごい 次回のアンケートもちょっとね、ちょっとこれアンケート取ってみようかなって思ってるのが、あの、
何、予告宣言みたいな感じ、
予告ちょっとしとこうかなと思うんだけどね、うん、あの JAF の会員になってますかっていう。
ああ、はいはいはい、
うん、いや JAF ってっていうね、会員にあれ年会費とかかかるしねっていう、やってる人いるのかなっていう、まあそうね、うん、ちょっとそれが気になったんでねっていうのも、
ああ、
と次回
な、えどういう選択肢するの、
選択肢は
今なってます、なってません、 なっていた昔は
みたいな、昔なってたみたいな、そうそうそう、
あのこれからこれから入ろうかなみたいな、
そう、もう 4択できちゃったねこれで、うん、そうそうそう、
で JAF って食べ物ですかっていう5択目とかでやっていいんじゃない、
ないよJAF 何それ美味しいのって
そう、パンに塗って食べるもんですか、
ジャムだねそれはJAFじゃないね、うん、
ね、あのあれでしょ、あのワンツーワンツーのツーの方ですかみたいな、
ジャブ
でしょ、
ジャブね、はい、まあそういうのねのもね、
一つ、あとあれでしょ、飛べる薬のやつでしょ、
シャブね何このコント、そういうのもねちょっと募集できたらなと思ってる、
ああそっちのイカゲームね、
イカゲームの話はしてないよどこからそんな話になった、ネットフリックスでねやってるやつでしょっていろいろねアンケート今後もね、
なんかでしょ、タバスコの3倍ぐらい辛いんやっけ、
それはデスソースねあの今なんか見てる今なんか見ながらやってるいや話がちょっといろいろとっちらかってんだけど、
あのクスクスクスってやつでしょ、
見てるね完全にこれなんかどっかでどっかで、あのやりますどっかで触れますこれに関して、
まあまあまあ、いかださん落ち着いて、
ナノマだよやめなさい、はいはいはいはい、そういう感じで、まあまあ JAF の次回は JAF を調査したいと思いますっていうので、予告でございましたって感じでね、じゃあそんな感じで、まあ、
どうもありがとうございました、
終わっちゃったけどね終わっちゃったけどね、そんな感じで、今回も始めていきたいと思いますけどね、よろしくお願いします、
よろしく。
アキーロと
ヨーヤンのヨーヤンのヨーヤンのヨーヤン
のヨーヤンのヨーヤンのということで、改めましてパーソナリティアキーロです、
キーロです、
はい、
アキーロです、
はい、何人いるのかな、
ネトファです、
ネトファはいないよ、
合体っつって
もうネトファ、アキーロの中にネトファが混ざっちゃってるぞなんちゅう、そんな話はしてないですけどね、まあそんな感じで、あの本当にあの、
うん、
あれだね、4日ぐらいしか空いてないね、間が収録、
まあそうね、
そう、収録を普通に戻そうと思って、
あ、だいぶだいぶ起きてきたぞ、
寝起きだね、
おはようございます、
寝起きだね、うん、おはようございます、寝てた、
え、寝てたよ、
うん、寝てたのね、
あ、寝るだろ
う、いやそれ分かんないけどね、
これこれに眠たいけど、
あの、あ、え、ね、寝酒寝起きからのお酒、
寝起き酒、
起き酒、起きて着付けの一杯、
あ、そうそうそう、あの駆けつけの一気収録に
駆けつけうちそんなんやってないのよ、
駆けつけの一気とかつって、
うちそんなんやってないのよ、まあまあまああれなんですけど、まあそうね、そんな感じだからあんまりエピソードもないっちゃないよね、年明けからの、
でもなんかあるんでしょ、
そうね、
なんかこ
う
報復絶当なエピソードを秋色持ってるでしょ、
絶妙なエピソードね、お、笑えるかどうか分かんないんだけどね、
うん、
まあ、年明け、いや今年の話じゃないのよこれって、まあ、去年ギリ去年だな、うん、
うん、
の話はなんだけど、まあ俺、うん、まあ、夜勤で一人でやってんだけどさ、
ついにあれ、あの職場のトイレでやっちゃった、
トイレでやるような話ではない、
はしゃっつって、
でもある意味
波動砲、
ある意味ぶっかけちゃった話ではあるなやっちゃった話やっちゃった話なんだけどね
あ、おお、え、大丈夫それ話して、お客さんにぶっかけたって話やろ、この間いい言ったやん、
お客帰れってそんな店員おるか、うん、
お前ムカつく帰れっつって、
やめて、もうそんな、あの、なんかあのツイッターでそのお店の名前サーチしてなんか悪評立てられちゃうよそんな まあ別にそんなあれじゃないけど、まあ一人でやってんのよね、あの夜勤ね、うん、夜勤やってて、まあ、
一人でやってんの、
一人で、一人でやってシコシコやってんのよだけどね、その俺あの夜食をね、夜食としてカップ麺を食うっていうのがね、毎回休憩中にやってんだよ、はいはいはい、で、まあ、いつもやってやりながら監視カメラ見ながらこうお客さん食うかなって思いながら、ラーメンをすすりながら裏でっていうことを休憩してるってい
う、あ、そうだ、
うん、感じのことをしてんだけどさ、
うん、
そうした時に何かの拍子に、ちょっとあの持ち上げた時にね、ラーカップ麺を持ち上げた時に、うん、バタンと落としちゃって手から離れちゃって、汁が飛び散って、
うん、
目の前のパソコンのモニターにかかるっていう、パソコンのモニターとキーボードにラーメンの汁がビシャーってなっちゃったっていう出来事がございまして、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、まあ慌てて、まあ、
え、気持ちよかった？
なん、いや
はあだった？
いや、そんなに抜けるようなもんでもない
え、賢者タイム入った
もん、賢者タイムでもない、ないしね、だからモニターにビシャ
ッ、あ、そうか、あれ、あの、言葉にできないっていうのが流れた、
小田和正
流れた、え、持った、
いや、持ってはないよ持ってはないけど焦ったねあの、まあ、とりあえずめちゃくちゃ拭いたね、
ああ、はいはいはい、はい、
拭いて、何事もなかったかのようにしたんだけど、
うん、
それが夜の出来事で、
うんうん、
朝方、
うん、
そのパソコンのモニターの液晶が薄暗くなって薄暗くなったり白くなったりして、なんか急になんか、うん、動作が止まったりしたりね、モニターのあ、完全に壊れたなって
で、はいはいはいはい、
ちょっと、修理を電話してちょっと、
ね、俺おかしいなみたいな、
うん、おかしいなって、まあまあ、まあ、
なんか急に急に点滅し始めましてみたいな感じで電話したわけ、
カスタマーセンターにね
はいはいはい、
で、まあまあそれでもう朝の朝、俺はもうそこで一応退勤して、
うん、
帰ってあと引き継ぎますってことで、うん、ちょっとこういうことあったんでっていういうことだけ言って、もう飯食ってスープこぼしたってことも言ったよ
ああ言った、
ちゃんと言った言った、うんうん、それで、
そしたら何、
うん、
あれ
ん、
スタープラチナみたいな感じになった、
時が止まったってこと
え、いや、おろろろろろっつってやられた
いや、まあそんなね、で次の日、まあ、
うん、
行ったらモニターが、うん、交換されてたっていう話で、
あーね、
で張り紙として、ここでご飯は食べないでくださいっていう風な注意書きが書かれてましたっていう話、
伝説を作ったってわけ、
うん、ちょっとしたね、
あ、ルール作ったやん、
ルールを作ったね、私がルールを作った、
やるじゃんやるじゃん、秋色ルール作ったやん、
ルール作ったね、
あれでしょ、バイトリーダーの武勇伝でしょこれ
これ笑える
笑えるんじゃない
この話ちょっと、
いい
ちょっと引いてない、大丈夫、みんなリスナーさん、ちょっと 俺にしてはやらかしちゃったって話だね、
いや、みんな、うん、よくやったって感じじゃない、
私としたこと
なんで話さなかったんだ今までって思ってるんじゃない
いや、それもう、
まあ、多分ツイッターでハッシュタグで言ってくるんじゃない
何何何、
秋色ラーメン事件についてみたいな感じで
ラーメン事件、うん、
俺はいいと思うってみんな肯定してくれるんじゃない、
肯定、コーペンちゃんかな、みんなみんな偉いって言ってくれるやつ
よくぶちまけたね、偉いっつってでもあれでしょ、モニターちょっと汚かったから秋色変えたくてやったんでしょ実は、
うん、ちょっとね、古かったんでね、
ちょっと古かったからなんか使いづれえなこのモニターっつって、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちなみに何の味のラーメンぶちまいたん、
何味だったっけな、食べログ 3.6 とかそういうやつ、なんかそういう醤油ラーメンだったけど、カップ麺の、
ああなんかどっかのお店とコラボして
る、そうそう、コラボしてるやつ、
おお、
何か大体何か入荷されてくるカップ麺は基本的に新しいのは口にしようって思ってるタイプで俺、
お
お、ラーメン好きとしては、
うん、はあ、はあはあ、うん、
基本的にコンビニの、
え、何、家系もしかして、
家系ではない、どうなんだろうな、あれな、
あの二郎系、
二郎系ではなかったと思う、
え、あのソウロ系、
チローじゃないそれを言うなら二郎というよりはチローだよね、
え、あの方形、
ほけ、な、け、けしか合ってない。あ、た、食べログ3.64 の、千歳麺庵千歳。
千歳空港？
千歳空港ではないけど、なんかそういう、淡麗醤油ラーメンっていうのがあって。それだ、これだね、日清の。麺庵千歳の食べログの、そういうのがあって、これを無事割りました。っていうお話でございますね。
ああね。
うん。いや、まあまあまあまあ、そういうなエピソードはありますよ。強烈ですね。強烈なエピソードでございましたけども。なんか、新年明けてからはまだないな。なんか、大したエピソードも。
まあ、あれでしょう。だって、5日で会ったら逆にすごくない？
誰にも会ってないからね。本当に年明けてから。初詣とかも行ってないし、親戚とかも会ってないし。
あれなんか、そう思えば、初詣とか、毎年行ってた人系秋色って。
まあ、行ってたね、正直。
家族で
とか。家族が行くから、うん、そうそう。
なんか、行きつけのとこある。神社が。
歩いて行ける距離に神社があるよ。
うん、あ、そうなんや。
そうそうそう。そういうとこがあるから、うん。行こうと思ったら行くんだけど、今年はね、うん、今年も去年も、その前もか、毎回、バイト先で年越すから、
うん、
もう帰ったら寝るよね。
あ、ちょうど行く時間帯にってこと。
そうそうそう、朝方寝るからもう初詣どころじゃないっていうことがよくあったな、うん、今までも。
あれ、うるせえパパ、俺は寝るんだよって寝てんの。
別にそんな
元旦そうそう、
別にそんな強制もされんでねえしさ。
初詣あれ、悪態ついて寝てんの、もしかして。
別に母親をババアなんて言わねえから。そんな育ち良くない、育ち悪くないよ俺。あれだけど、うん、そういうことだから、初詣も行ってないしな、正月らしいこと何もしてない。お年玉とかもね、あげてないもんね、誰にもね。お年玉あげる人もいないよな。うん、
まあそれじゃない、別に配ってあげたらいいんじゃない、お年玉おじさんですって。
お年玉配りおじさん、
お年玉配りおじさん、
前澤さん、
ご縁がありますようにっつって、5円ぐらいだったらそんなに痛でないろ。
まあまあね。ご縁を揃えるのもね、なんか最近大変らしいよ。なんか手数料とかかかるっぽいね、最近。今年からかな、 ATM なんか、
ああはいはいはい、
変わるってね、なんか
みずほとかあそこら辺もなんかあれやからね、う
ん、なんか手数料がかかってくるってね。
あ、でもそれは前か、
今年
リソなんか、
リソ
なんかどっかがなんかまだかろうじて交換できよったんやけど、
う
ん、
そうそう、うん、
それも確かじゃん。
なんかゆうちょ銀行もなんか、
うん、
小銭をなんか ATM に入れると手数料がかかるっぽくなるらしいっていうね。
ああそうなんや。
そうそう、今年から、今年17日かな、そこら辺からなんか始まるみたいな話聞いて、うん、なんか
でもあれじゃん、正直、
うん、
食券乱用したら全然固められるろ。
レジでね。、
うん、
レジで両替できちゃうからね、
じゃらじゃらじゃらって入れて、
うん、あんま大きな声じゃ言えないけどね。
とか両替できるやん自分で、
うん、なんかそんな小銭を持ち歩かなくなってきてるっていうのもあるけどね、この最近のご時世、もう全部キャッシュレスで済んじゃうからっていうのもあるとは思うんだけどね、
うんうん、
まあ、わざわざ ATM に預けないよな、小銭をっていう感じで、う
ん、まああれじゃない、でもなんか財布邪魔だなと思ったらバーって入れたりとかっていうのをしたりするんじゃない、まあ
そうね、
人によっては。
確かにね、昔は、
うん、
昔あれだな、場外馬券売り場で小銭をジャラーっと入れてたことあるな。
あ、そうな
ん、あそこもなんだろうな、一つのテクニックみたいな感じで両替できちゃうよね、やろうと思ったら多分。
うん、
あれも馬券売り場も多分その小銭使えるから。
え、で馬券買わずにってこと？
馬券買わなくてもいいよね、確か。やろうと思ったらね、
最低やね。
は買うときは買うよ、うん、一番人気副賞で買って。戻ればいいかなぐらいの。副賞ってほら 1,2,3 着までに入ればいいから。
ああそうなんや。
そうそうそう、だから10円20円ぐらいちょっと戻ってくるっていうね。やつやったことありますけど、うん、あれもまあまあまあそういうこともあったな、うん、まあそんな話でございますけどもね。あんま競馬の話はどうなんかな、盛り上がるのかな競馬。
なんだろうね、
りょうやん競馬やる？
全く。
うん、だからこのメンツで別ラジファミリーでやってるの、ワイドックとか
あれじゃない、ウマ娘やってた人たちじゃない。
ああそうね、シグさんとかシンマオニーとかは、
うん、
とりあえず、うん、競馬はやってんなという印象ではあるけども、あ競馬もね、なんか結局ネットで買えちゃうからな、売り場行かなくて済んじゃうしないっていう話ではありますけども、
まあそうね、
うん、なんか本当に前も言ったけどな、本当に、うん、勝てる試合しかしたくないから負けると分かってやりたくないっていうのがあるから、競馬はちょっと手あんま出したくはないよなっていうのはある。大きな金、
ね、
大金 かけてまではやりたくないから。その霜降り明星の粗品とかすげえよなっていう、その
あの人はなんか違うやん、もう
もはやギャンブラ
ーなんかお金を入れることが循環させることって思ってるやん、
うん、ああ、はいはいはいはい、確かにね、もはやなんかお金持ってるからこその考え方というか、なんかね、あれも粗品のお金を、
そう、結婚したよね、
そう結婚したんだよね、すごいねあれ、お相手がなんか
知らんよ俺
ね、え、まあ知らない、
詳細は、
まあ一般の、うん、一般の方なのかな、うん、なんかねえ、かたやズームでチンチン出す人だったよね相方があ
ーそう
ねえだったけども、粗品の方が、ね、結婚するとはっていうね感じでございましたね、うん、まあまあまあまあ、なんだろうな、まあそういう話ですあんまり
どういう話、
話すことがないなっていう、正直ね、ここしばらくエピソードトークとしてもう俺はラーメンぶちまけた話ぐらいしかないから
あーでぶちまけたね、
なんかバイトやらかし事件はりょうやんあるか、ある、
バイトやらかしって俺は結構やらかしてるからね、
ああ周りがやらかしてるわけでもなく自分でやらかして
、周りやらかしてる話で言ったら、うん、あれあれ、フライヤーとか、
フライヤーがどうした、
フライヤー、フライヤー油抜いて清掃するじゃん、
はいはいはいはい、
油抜いて掃除して、
うんうん、
で入れたら、
うん、
線が開きっぱなしで油の海になってたみたいなのは見たよ。
なんかうーん、あるあるというかね、うっかりだねそれは。
そう
そうそう、
で本人なんか 2,3 分気づかないっていう、
そこは
なんか俺っつってなって、
そこはね気づ、
あカーペットが油まみれになってるみたいな感じ、
いやべ、カーペットのあるとこがカーペットやだカーペット油まみれはやだな、うん、
とか、あとはあれやね、栄養ドリンクのところで、
うん、
ねえ、なんかリポビタン D が、
うん、
アイキャンフライしちゃって、
お
カシャーみたいな感じになって、何事かと思ったら、
うんうんうん、
黄色い海だったよ。
え、何本落とした1本
え、2本ぐらい
2本落としたのか、うん、まあね、あのドリンク売り場もね、まあ、地面まで高さあるもんね。
まあね、
一本落としたらそりゃ割れるわっていう高さあるわな、
まあ、あとはあれじゃない、うん、ドリンク補充しようと思って開けた瞬間にビール落ちてきて、
うん、
プシューってなって、ビールの海になってたのとかも見たことある。
あーでもわかる、それは、うん、なんかね、穴開いちゃったりするよね。
あ、そうそうそう、
うん、あーなるほどね。
ね、あ、それもモンスターとかあるよ、なんか
モンスターのバージョン、
モンスターが映像を見てたら、モンスターが一人でにお店の通路の真ん中までプシャーって回転して回っていって
炭酸だから、ね、
そうそうそうそう、
うん、
なんか手裏剣みたいにシュルシュルシュルシュルシュルっつってやって、ピンク色の海になってたよ、
ネズミ花火みたいなね、
そう、ピンク色のモンスターがくるくるなって
本当のモンスターだ
よ。ああつって。
ほんまもんのモンスターが現れたっていうね。
とかね、結構そういう意味あるよ、そういうのはよく。
これそういうのは店員がやっぱ金払って弁償する。
弁償なんかしたりするね。
うん。落とした方
が。悪意がなかったら別にいいんじゃないと思うやけどね。
いやでもな、しょうがないよそれは。まあ高いもんじゃないし。ね。うん、それぐらいなら俺は弁償するけどね、自分がやらかしたら。モニターはさすがにね弁償できなかったよ
じゃあモニター弁償しろよって思ったけど、
いやモニターの弁償は何も言われなかったから、とりあえず一応謝りの電話も入れたよ、オーナーには。まあまあ今度気をつけてみたいな話で終わったし、弁償の話は料金の話とか出てこなかったから、あ、じゃあいいのかなっていう、
モニターはっつって言われなかった
言われなかった、
カチャカチャカチャカチャカチャカチャ、
お給料から天引きされてんのかな一応モニター交換っていう話にはなったんだけどね、うん、
まああれじゃない、多分本部負担とかで、
うん、多分そうだとは思う。
あの店の経営上必要なもんとか大体本部負担とかになるから
ね。なんか
まあでもよかったじゃない、あの A 契約とかじゃなくて、
うん、まあまあまあ、
あの C 契約とかやろうと、
どうなんか、まあ契約
のあのロイヤリティ半分持ってかれるやつやろ、
あ
本部が半分
かもね。うん、
なんか今度聞いてみたら、あの A 契約なんですか C 契約なんですかっつって、
うん、全然そこら辺の契約わかんない。
で、あの C 契約とかやったら、あのお店で必要なもんとかやったらぶっ壊してもあの補填してくるか。
ああそうなのね。
うん、 A 契約って多分あのレンジとかああいうやつ、例えばレンジとかもあの、
うん、
A 契約は多分お店側が勝ってやから、
へえ、
C 契約だったら本部が用意してくれるやつだから、最悪ぶっ壊れてもあの本部が申請したら期待するよ。
へえ、なるほど、そんなようよう知ってんな、そういうのも。
まあいろいろとやってますから、
ね、ためになったねためになったよっていう話ですかね。まあそんな感じでございますけども、なんかあとなんかないかな、メール、メール、
何、
あなんかメール来てる
メール来てた、マジで。
ああ、今回も童貞ナイトスクープが来てます、今回も。
あ、いいね。
なんかちょっといろいろ今目通してますけども、じゃあちょっとこれ読んでいきましょうかね、じゃあ、
うん、
続きましては福岡にお住まいの増田千秋さん、34歳方のご依頼です、
はあはあ、
童貞の皆さんこんばんは、いつも楽しく聞かせていただいてます。この度童貞の皆さんに調査していただきたいことがありメールさせていただきました、
うん、
その調査内容というのは、私の恋人はもうすでに死んでいるのではないかということです。
おお、
うん、私には付き合って2年ほどの恋人がいます、
うん、
恋人なので互いに体をまさぐり合って気持ちよくしたり気持ちよくされたりすることも当然あります。
なんかどっかで聞いた言葉ね、
うん、ここまではあるね、うん、それはある日、具体的には2022年1月3日のことでした。今年のエピソードだ、
超キンキンじゃん、
うん、この日のデート場所へ向かうため恋人と2人で列車を待っていたところ、私は恋人からこんなことを告げられました。
うん、うん、
昨日下着屋さんに行ったんだけどね、ブラ買うときに店員さんにちゃんと測ってもらったら今までのよりカップ数が2つ上になってた、
うんうん、
ここで私は疑問に思いました。なぜベストを尽くしていないのにバストは天をつくかのごとく膨らんだのかと。あ、異性に胸を揉まれると大きくなるなんて噂話、皆さんも聞いたことありますよね、
うんうん、
セックス一本満足場のリズムでの最中にせっせと胸を揉んだのは事実としてあります。しかし Google マップのロケーション履歴を確認したところ、ベッドの周りに何もかも脱ぎ散らかしてたのは2021年5月29日だったので、なんと7ヶ月も前のことだったんです。この揉んで膨らむまでの発酵期間にも下着を買いに行っていたようなんですが、その時は変化がなかったようで、今回突然の2ランクアップだったみたいです。ここで私は気づきました、うんうん、
はい、
そうです、私の恋人はすでに殉職してしまい、 E カップから G カップへと2階級特進しちゃったみたいなんです。
ああ、はいはいはい、
なんじゃこりゃー太陽に吠えるのジーパン殉職シーンのように読む、そんなわけあるかおいでやす織田のように読む、童貞の皆さんどうかこの疑問を解決してはいただけないでしょうかと最後の方ちょっとボケに走りましたけど、なんか具体的な生々しい話がいくつか出ましたね、これは。
まあそうね、
うん、ちょっと童貞には刺激が強いようなよくこんなことを、書いてくれましたね。なんかメールありがとうございますって話なんですけど、
うん、
うん、これは何ですかねどう言ったらいいんだろう。 Google マップのロケーション履歴で7ヶ月前のことだったってね、ベッドの周りに何もかも脱ぎ散らしかない、ラブホ行ったってこと？
じゃあ
Google マップのロケーション履歴そんなものまでね、ちゃんと事細かに出てくるんですね、うん、
あのなんかあんまり設定せんかったら
、うん、
あれなんじゃない、写真の場所とか、
あ
じゃない多分。
なるほどね、あの E カップから G カップへと、あの恋人が G カップだということをね、ここで案に言ってくれてますけどもね
うんうん、
いやまあそういうなんだろうな、成長期ってあんのかな、わかんない、女性の胸に関してそんなわかんないですけど、不意に大きくなることってあるんですかね。
まああるんじゃない、
まあね、なんか胸が大きくなるサプリメントとかもあるぐらいなんでね。
まあね、
あれが果たして本当に効果があるかどうかは別としてね、うん、なんかそういう
のもあるし、あのリンパの流れとか流したりとかしても変わるっていうしね、
ね、 まあやっぱマッサージ、マッサージが良かったんじゃないですかね、やっぱ。
うん、
うん、まあブラ買うときにね測ってもらうことってあるんですね。うん、それもまたねあれですけど、
まああるんじゃない。
うん、
あれじゃない、あの野郎で裾直してもらうみたいなもんじゃない。
あ、なるほどね。うん、なるほどなるほど。まあへえ、この、ね、1月3日の出来事っていうね2日前の出来事こうやって長文にして送っていただいて、
ホットなネタやね。
ホットなネタでございます。こんなご、うん、いいんですかね。童貞には刺激が強いと思いますけどこれ童貞ナイトスクープってこんな番組だった、だったんだっていう話で、ございますけど、いやでも別にね大きくな、大きければいいんじゃないんですかって思うんですけどね。
まあでもあれじゃない、うん、その
まあ
本人がどうかね。
うん、
ここで言ったら、
うんうんうんうん、
だってあれ、あれやで、あの俺で言ったらパンツのサイズが急にあの M サイズ履いてたの L サイズになるよね。
うん、あ、まあね、
買い替えるのめんどくさくない。
まあブラがね
ねえ
確かにね、
ブラなんかあのねえ揉む感覚とかいいかもしれんけど、
うん、ちゃんとしたちゃん、そうね、
だってそれまで使ってた、
うん、
あの愛用の銃たちが新しくせんとかあるので、
ああそれは確かにめんどくさいね。
でしょ、あのもう一回だから勝負した時とかを買い直さんといかんとか思ったら結構しんどくない。
あ、確かにそれはしんどい。どうしよう。
え、ちなみにあの秋色 の、 あの勝負下着って、
勝負下着、勝負下着なんてないよ
でしょ、ティーバック持ってるでしょ。
いや、ないないないない、トランクスしかないよ
あの天狗の、あ、ゾウさんのお花みたいなの持ってるでしょ。ゾウ
さんのないないないないない、そこだけポロンって出ちゃうみたいなな、ないな、そういうのは。勝負下着持ってますかでアンケート取ってみる
逆にあったらおもろいって。
面白いよね。ないけどね、だ人様に見せられる下着をつけなきゃみたいなのは、うん、まだ考えたことないけど、そのうちあるんだろうね。うん、どうなんだろうね。
まあ人によっては持ってるんじゃない。
うん、持ってんだろうね。うん、
逆にほらあの別ラジファミリーで誰が持ってそう、
別ラジファミリーで
持ってそう、
なんか、
勝負下着持ってそうな人、
遠野さんとか持ってんじゃないなんかね、そういうとこ お店行く人は持ってそうだイメージありますよね。
ああね、
うん、
え、遠野さんだけ持ってそうな人、
あとは大悟さんとかリアルなとこ言うとね。
ああね、リアルなとこ言うと大悟さん持ってそうみたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
なんそれぐらいはあるよみたいな言いそうな
たしなみでしょうみたいな、
たしなみでしょうって、え、何持ってないのって逆に言われそうな
まあまあまあな、なんか乗っかってくれそうな感じあるよね、
うん、ね、うん、そうな、そういう感じかなとは思ってます、ね。
まあ、俺はなんか意外とお兄とか用意してそうな気がするよね。一軍のパンツみたいな。
あ、確かにね、
うん、なんかありそうじゃない。
あ、恋人作ろうという気合があるからね。
ねえ、
そういう気合の元、まあ、
あのオーニー本気モードみたいな感じのパンツ持ってそうじゃん、
うん、もうね、服装身なりから見えないとこからこう気合を入れていくっていうねスタイルあるかもしれないね、うん、いやー、そうか、そういうね、あのいや死んでないから大丈夫ですよっていうことだけはね言っておきましょうかね、この依頼者に関しては。
2階級特進やからね。
2階級特進っていう表現
ねえ、いやすごいね、
うん、
出世じゃん。
なるほどねっていう、だからかってね、殉職っていうこと、
確かに。だって殉職したら2階級ぐらい特進するでしょ確か。
うん、そうそうそう、2階級特進って聞いたことあるけど、ね、
なんか軍隊のやつじゃなかったっ
け。軍隊、そうそうそうそうそう
ね、
そう、あったあったあった、そうそう、もう死んだらお墓の前で2階級特進してるっていうね話ね。うん、いやー、まあね、大切にしてください恋人さんを
秋色さ、ちなみにその、はいはい、何色の下着が好きとかある？あのほら妄想の中で
色？
何色の下着つけてほしいなってのある？
俺これね、これに関してはね、
うん、
あの色が、人がね、もう白以外の下着の色を想像できないっていう病気にかかってるこれ実は
二次元病にかかってんじゃない。
もうあのそのなんか、うん、そう、なんかね、他の色どんな色があんのっていう、うん、あんまりイメージの中で。
だってほらベージュとかもあったりするじゃん。
あるあるある、
言ったら、
うん、あるんだろうけど、それを人が身につけてるっていうイメージが湧かないっていう、うん、なんだろうな、
あね、
そういう下着売り場とかでそう、あこういう色の下着あるんだなっていうのはなんとなく分かんだけど、
あそれをつけてるイメージができない。
そうそうそう、そういうこと
で、
結局色がつかないっていうねその人の下着姿を想像しても色がつかないっていう
でもだってほら AV とかのやつでも白色だけじゃないでしょ、
うん、うん、あるんだけど俺基本的には、うん、もう全裸派だからもう脱がした後の裸にしか興味がないっていうかその過程で何着ててもまあねっていう、
あーね
ー、水着と下着の区別も ついてこなくなるっていうね。
あじゃあ水着でいいや、水着だったら何色派な、
水着だったら、秋色、水着だったらね、オレンジとか、
あの形があるやん、水着
でも形あるね、うん、
うん、
あの肩ひもないのがいいかもしれない
肩ひもないの何それ
なんかあんじゃん、その周り背中でしか止めてないやつ
ああはいはいはいはいはい、
うんうんうん、ああいうのは、まあ、水着の中では
なんかヌーブラチックなやつ、
そうそうそうそうそう、あれちょっといいなとは思うけどね
ちょっといい、
うん、ちょっとポロリの危険性があるなっていうのがちょっと、
ああね、
うん、ちょっとワクワク感が
ワクワク感がそそられる感じ、
そそられますね、うん、そういうのはね、うん、ってあるけどね、うん、まあまあ、
ね、
そんな話で、ございますけど、まあそのね、そう俺がその、
うん、
イメージできないみたいな話は、うん、昔どっかでメールが読まれたことあるなっていう
ああね、
うん、そういう悩み相談というかなんかそういうことは昔したことがあるっていうのを、
その時はどういうアドバイスくれた？
その時はね、
うん、世の中広いぞって殺到された？
うん、なんだろうな、そなんだ、どうだっけな、うん、なんか言われた記憶あるんだけど、すっげえうろ覚えなんだよね、そう。
あじゃあ話聞いてないわけだ、
話聞いてたけど何年前だって話、あれ確か5年ぐらい前だったよな、メールだ内容的に、
もうね、
だから
あゆみさんに送ってみたら、それ
あゆみさんに送ってみるか
、うん、2022年バージョンとしてみたいな、ちょっと記憶なくなっちゃったんで、もう一回ちょっとそういう話で思い出したいんですけどみたいな切り口でもいいんじゃない、
うん、なんかあるかな、できてるかな、うん、まあとりあえずじゃあまあ考えときますって感じで、うん、まあまあまあそんなね、そんな話もありましたけど、まあそんな感じでいいかな、こんな感じでもうフリートークこんなもんで、
大喜利に行きたいわけ、
大喜利にそろそろ行こうかなと思ってるんですけどね、
いいんじゃない、じゃあ
じゃあちょっと行かせてもらいますね、じゃあ別ラジ大喜利ということで、
はいはいはい、
一回ちょっとあれかな、あちょっとその当時のやつ出てきたから、これ見るかはい、ってことで別ラジ大喜利なんですけどもその前にちょっとさっきのね、とある案件をね下着白く見えちゃう症候群の話を、メール送ってたのが残ってたんでね、偶然、
うん、
ネット上に、聞いてみたんですよね、2人でね、まああれか、下着カタログを見て想像力を鍛えろってことだったね、今その見直すと、
まあそういういろんなデザインがあるんだっていうのでいいじゃない、
そうそういろんなデザインあるんだなっていう、まあ、白が強すぎるっていうのもねあったっていうね、そう白色が、
だから秋色は全然白殺してるんでしょ、
全然白殺したっていうね、白
うわーっつって、
それは俺が山とかを想像して白く見えちゃうとそうなるよねっていう話であって別に前世で白殺してねえし、普通に山は山で見えるしっていう話でございますよ、まあそういうね、一度使ったネタを他のところで使うのはいかがなものかという話でございまして、うーん、まあ昔そういうネタはもうすでにやり終えてたっていうね話で、聞いてもらったわけなんですけどもね、なあそんな、まあ気を取り直して大喜利をちょっと今回いきたいと思いますけどね、今回の大喜利はですね、2022年のネクストコナンズヒント予想ということで、募集しました、
うん、
こちら、ね、一応今週集めて、まあ、その1年後年末にこれがかすってるのか当たってるのかみたいなところをこうみんなで予想して、ね、ネクストコナンズヒントを楽しんでいこうという、趣旨ではございますけども、うんうん、まあ、そんな感じで一つずつ、ね、そこそこいただいてますんで読んでいきたいと思います、
はいはいはい、
はい、まずはエンリンさんからいただきました、
はい、
アナ兄弟、なんだろうね、ネクスト
コナンズヒントって
ネクストコナンズヒントっていう
ティーティーティーティーつって
穴兄弟 でも殺意、殺意そりゃね動機になるわな動機にはなるでしょうけど、うん、
どっちがやったやろうかね、兄貴か弟どっちがやったんだろう
ね。ねえ、うん、その兄弟のね、兄弟の方にも、
ね、あら兄弟どっちがやったんだろうね、
あとなのか先なのかってね、うん、あると思いますけどね、まあそんな感じで、これネクストコナンズヒントって最初に言った方がいいのかな、これは。
うん、でいいんじゃない。
じゃあちょっと次からそういう感じでいきたいと思いますね。いや、続きましてライッコリーさんからいただきました。
はいはい。
ネクストコナンズヒント、腕時計型麻酔銃
え、もう何、コナン君ついにやっちゃった、
コナン君が、コナン君が
ついにやっちゃった
もしくは奪われた麻酔銃みたいな。
あーね、
うん、どっちか分かんないけど、
鑑識に回ってやばいじゃん、
うん、あのコナン君の持ってる道具が本当に警察に渡った時がやばいよね
あるでしょ、あれでーとかっつってなるでしょ、
うん、
おかしいなーっつって、
おかしいなーっていやまあね、これはね、いや本当にコナン君最終回です、それは、ええ、
あれでしょ、麻酔銃の先に毒塗ってたでしょ、
麻酔プラス毒
そうそうそう
ね、こんなそんな調合されちゃったらね、うん、あれですけどもね、もうやったのアガサ博士だよ黒幕アガサ説だよそんな、
なんかそんな説もあったね、そんな
のは。続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はいはいはい。
ネクストコナンズヒント、ダイイングメッセージ。
ダイイングメッセージ。
そりゃそうだろうって。そりゃそうだろうって。いや、ど
う、あるから、秋ヒロとかって書かれてるんだな。
で、ダイイングメッセージがヒントになるのは、そりゃそうなんだよ。そこに何が書いてたかによるんだけどね。広いな。広いな、ダイイングメッセージは。
言葉にできないって書いてたんじゃん。
言葉で小田和正が犯人か何になんないよそれは、うん、はい、続きましてハマハマさんからいただきましたね。
はいはい。
ネクストコナンズヒント、コミックス第100巻の作者コメント。いや、もう、
え、何、ネタバレってこと、
これネタバレってことだわ、分かんない、本当にあの作者コメントで検索しても出てこなくて、これ、
うん、
ちょっと 何なんだろうっていうのはちょっと分かんないんだけど、 なんだろう、こうコミックスを読み直してねってことなのだからそのアニメの中じゃないところにヒントがあるよって意味なのかな。
なんかあれなんじゃない、あのそういう事件が起こりますよみたいな感じで匂わす意であったりするんじゃない、
う
ん、
ああなるほどね、そういうのとか、あのネクストコナンズヒントとして、あの原作っていう一番の一番のなんか、いやそりゃそうだろうけど、先になんかネタバレはしてるだろうけどねっていうやつね。じゃあまあ次ね、次はハマハマさんから、
はいはいは
い、いただきました。ネクストコナンズヒント、 B パート始まってすぐの画面左下、あこれ多分
なんか書いてるのかね、
あ扉がキーンって開くでしょ、うん、そこに名探偵コナンって入ってるんでしょ多分左下にえコナン犯人なのって、
じゃ
コナンじゃ
終わるじゃん
だからコナンを犯人にさせんなでもこれは犯人コナンじゃなさそうだな、この次のハマハマさんのやつは。ネクストコナンズヒント、どこでもドア
あれコラボかな、
あれ小学館だけど
コラボかな、
コラボかな、まあ、ルパンともコラボしたしな
ね
え、うん、コナンとコラボかまあ、
あれかな、あのブシュって刺した後になんかキーッつってなんか、うん、あれなんかな、
そうね、どこでもドアがあったね、そりゃ
黒人間がなんかカチャッつってなんか扉がトゥルトゥルトゥルッつって消えていくかな、
だからこの日どこでもドアさえあれば完全犯罪だしねそりゃなんかあれだわ、本当に悪用されないようにしてほしいもんですね、ドラえもんには。さあ続きましてハマハマさんからいただきました。
はいはいはい。
ネクストコナンズヒント、満天青空レストランのナレーション、おい水木奈々かい、
ああ
水木奈々かい、でも水木奈々がコナンに出ることってそんなないと思うけどね、最近昔はあったかもしれないけど、あのね作品もね、いろんな声優さんがいるからね、ゲストキャラとかで
まあちょいちょい出てるよね、
出るからあれだけども、 なんで他局の、他局というか別番組じゃん満天青空レストランって宮川大輔がね、
どういう感じで殺すんかな。
ああねえ、なんだろう、水木奈々のいや別に声優が水木奈々だけで殺し方まではねあれだと思うんだけど、まあね、どんな殺し、でもこれはね、次のやつちょっと殺し方がちょっと見えてくるかもしれないやつがある、
うん、
こちら お名前すだちさんからいただきました。ネクストコナンズヒント、ドクターフィッシュ
ドクターフィッシュ、
ドクターフィッシュ、
お、ね、
これバラバラにして海に捨ててるやつじゃない魚に食ってもらおうのやつドクターフィッシュを解剖したらみたいな。ドクターフィッシュもあれ角質だから ねそんな強くない、ピラニア的な強さはない
あれなんじゃない、犯人の方に食いついていったりするみたいな、あのみんな足を入れてくださいみたいな。
ああ、ね、この中で一人だけそうか、
角質が汚れている人がいるみたいな
そうね、この中で一人だけドクターフィッシュに触れてない人がいるみたいなね感じなのかな。
犯人はあなただっつって
ドクターフィッシュが異様に食いつくあなたですって
でそれが水木奈々なんでしょ、
水木奈々の
当ててる人がなるでしょ、えーっつって、
うん、なるほどね。まあ道理で水木奈々レベルがね、普通に犯人じゃないわけないもんなっていうそういう感じなのかな。メタ的なんだけどね、そんな配役でなんかこう犯人を絞っちゃうみたいな、よくないけどねそういうの。じゃあ続きまして、すだちさんからいただきました。
はいはい。
ネクストコナンズヒント、食品サンプル。あ、なんか普通にありそう
でも意外とあれなんじゃない、食品サンプルを使ってぶん殴って殺したみたいなパターンなん
だよね。
ドンキ
凶器としての食品サンプル、
あれじゃない、オムライスとかでガーンってやって、この赤いところは血なんですみたいな感じになるんじゃない
あーなるほどね、食品サンプルにかかってるオムライスの赤い部分が実は血でできてた
って、実は血だったみたいな。
なるほどね、食品サンプルとして紛れ込ませてるから拭き忘れてたみたいなね、食品サンプルに血が飛び散ってみたいな。
なぜだコナン君があれれーっつって、ね、まあ、このケチャップなんかおかしいみたいな、
なんかもうね、そういうのはルミノール反応ってやつが出るんでしょうけどね、鑑識に回してね、血だったみたいなね話ですかね。ラストです、すだちさんからいただきました。
はいはい。
ネクストコナンズヒント、包茎矯正リング。あ、
どう使って殺すかよね、それを。
これを殺しに使えるの
どう、だってほらなんか、うん、なんかブラジャーのほら下のワイヤー使って殺すみたいなのもあるじゃん。
ああなんかね、
あったじゃん昔。
ああなんかあったかもしれない。
あんな感じであれなんじゃない、実はあの先端尖らせといてプシュってやってみたいな感じなんじゃない
ああなんだろうな、包茎矯正リング、
あなたは包茎矯正リングをつけているみたいな感じだって何みたいになる
はいはいはいはいまあ、あとはまあ毒塗るだよね、包茎矯正人間毒塗ったら塗ったで戻せんのかってね回収できんのかってねやつですけど、まあね、いろいろいただきました。これが以上です。これを持ってさあネクストコナーズヒント予想が当たるかどうかを、
当たるかどうか
1年後に答え合わせという。
いや仮に包茎矯正リングが当たったらマジでやばいぞ。
やばいね。あのちなみに先週はドーナツでした、
うん、あドーナツなの、
ネクストコナーズヒントが。だからなんかシンプルなやつが割とあるから、あってもおかしくないのが中にはいくつかあるかなっていう感じですね。ただ麻酔銃とかないと。
食品サンプルとかありえそうかな
食品サンプル一番この中ではあるかもしれないね、うん、
ワンチャンの可能性ありそうよね。
ワンチャン、どこでもドアよりあると思う
時計型麻酔銃よりあるやろ。
時計型麻酔銃はやるよ。そうそうそう。
時計型麻酔銃があったらやばいろ。
これはね、コナン君の秘密道具だからね。うん。
ねえ。
時計型麻酔銃は。なんか、さあそんな。
ある意味、水木奈々もあったりするんじゃない、犯人として出たりとか。
ああ、水木奈々ね。うん。
ねえ。
そうそうそう、あるかも、ね。
ちなみに犯人が水木奈々として出たら、三角ってやつ、
これまあそうね、その場合はちょっとまあまあまあかもね。どうだろう、水木奈々出るかなコナンに水木奈々出てくるかな。ちょっとまあ今までの歴史の中で水木
なんかあったりしそうじゃない。
うん、コナン水木奈々、一番そうか、昔のやつがたまにね、あのや、
うん、
あの再放送したりとかするパターンがあって、名探偵コナンって242話に新人時代の水木奈々が出てたみたいなね、うん、のがちょっと今記事で出てきました。19年ぶりの作品ということで、2001年の頃の作品の再放送をしててっていうね、新人時代に出演した水木奈々が出てたということがなんか、まあ、調べたら出てきました、
うん、
っていう、まあね、最近のコナンってその昔のやつもストックがないのかな、わかんないけど、たまにやるのよね、昔の回をデジタルリマスター版みたいな感じで、
ああそういうのあるんやね。
そうそう、昔の回を再放送したりとかするってのがあって、まあそういうので、うん、まあたまに水木奈々が出てた、源太少年の災難っていう242話、店員役として水木奈々が出てたってね、洋服屋の店員、うん、
ああね、
そういうのが今出ましたけども、さあそんな、
じゃあまだ犯人としては出てないんだ。
出てないっぽいね、うん、
じゃあワンチャンありそうやね。
ワンチャンあんのかな。今の水木奈々が出てきたら、それはもうなんか怪しさ満点だわな、確かに。うん、まあそんな感じの、でございました、以上で、大喜利でございましたけども、これ次回大喜利考えてなかったわ。
え、
いやもう本当に、どうしようかな、なかったかなっていうので、まあまあ、じゃあどうしようかな、今後のなんか、なんか紅白歌合戦ってさ、うん、去年がやってたのは赤組白組とか、うん、その一応あったけど、その、
うん、
司会者が両方応援するって形になって、なんかカラフルな色合いで、なんかなんだろうな、その
ちなみに誰が司会やん。
大泉洋やってたね。大泉洋と誰だったじゃん、女優さん
だろうね、
うん、紅白司会誰だってな、まあまあそのだ、いわゆる男女に分かれて赤組白組みたいな、香口春奈だ、うん、
ああはいはいはい、
うん、やってたっていうので、うん、その赤組白組に分かれてっていうことをせずに、なんかこうまあ応援しようみたいな感じのことをやってたのよね。なんかこういわゆるジェンダーフリーに配慮したのかなんか分かんないけど、そういうなんかだから男女関係なく応援しようみたいな感じなんだろうと思うんだけど、じゃあその、うん、紅白歌合戦にちなんで、なんかじゃあ赤組白組に変わる新しい、なんか色とか何組ができるでしょうみたいなのってどうだろうね、うん、赤白に変わって、今後の紅白歌合戦のなんだろうな、なんか あんま考えまとまってないけど、別のやつでもいいけど、別変えようって、まあ変えようって思ったら、
出演がアーティストとかでもいいんじゃない。
あ、出演アーティスト予想、
うん、
あでも紅白じゃなくて裏紅白みたいなのどうだろうな。裏紅白ってのが知らない、なんかあるんだけど
知ら
ん、裏紅白っていうそのネット上でなんかこう誰かが書いてるやつがあって、
うん、
ちょっと世間騒がした人とかを組み込んでるっていう、紅白に選出されなかった人たちを、集めて、なんか
このハゲの人とか、
なんか例えば今年だったら、
うん、
ゴールデンボンバー入れてたりとか、
なんかあったん、ゴールデンボンバー、
そうね、歌広場さんがちょっとやらかした話がありますけど、これ黄色組と紫組って分かれてなんか書いてますね、
うん、
なんかこう紅白の、まあまあまあそういうちょっとそういうのがあったんで、いろいろね、まあ裏紅白に出そうな人っていう予想でもいいな結局、うんうんうん、裏紅白予想でもいいけどどうだろうね、なんかこれでいいのかなっていうのはあるね。これでいいのかなって思いつつ、なんかもういろいろなんか見てても面白いけどね、こういうの裏紅白っていうの、なんかいろんな人がなんかこう、書かれてて、なんかスタッフにラジオ実況長州力とか書いてあるよ。ちょっと聞き取りづらいやつじゃんって。で総責任者宮迫博之とかね、なんかいろいろなんかその時のなんかそうそうそう、そのなんか話題の人とかをこう入れてたりとかしてるっていうのがね、その
あこれね、
そうそう、うん、裏紅白って、そのちなみに2020は総合司会渡部健アンジャッシュっていう。 なんかいろいろね、そういう紅白に選出されなかった椿鬼奴グレンゲとか木下ゆきな恋のヘキサゴンとかねでその対抗として TKO の木下が歌ってみたいなね、そういうなんか面白系のちょっとしたなんかいじりよね、これも、
うん、
そのネット上での、 そのユニークな、 なんかいじりのサイトがあったんで、あの裏紅白、今年の裏紅白誰が出るっていう裏紅白予想みたいなのもちょっと、まあこれもあれじゃない、あのなんか1年後に1年後予想にできんじゃない、これもまた
1年後予想シリーズになる、
1年後予想シリーズになるのかな、分かんない、 いやとりあえずあんまりあんまりあれだったからね、うん、その今週はちょっとネタがなかったんでこれにしますけどもっていうね、まあまあそんな感じの、まあ皆さんね、ちょっとお知恵を、皆さんの知恵をね拝借していただきたいなという話でございます。
じゃあ一回、じゃあ紅白、
うん、
裏紅白、裏紅白って言ったら、
そうそうそう、
裏紅白って出てきた一発目ぐらい出てくるが、それを参考にしてもらって、
そうそうそうそう、裏紅白の、そうそうそう、これを参考に今年裏紅白に来そうな人は誰みたいな、ちょっと予想
を、ね、いいんじゃない、
うん、していこうかなと思いますね、うん、はい、こんな感じで、じゃあこんな感じでテーマもまとまったところで、エンディングいきましょう。
いいんですか。
いいんです。はい、ということで、エンディングでございますけどもね、まあそんな感じで、こんなね、あのうちの番組にこう皆さんメールをお願いしますみたいな感じでさ、あのまあ、強いてるわけですよ僕は、なんかこうあれですね、なんかこれなんかこうなんかみんな本当によくやってくれてるなって本当感心しますよ、改めて。でもなんか、
うん、
本当にみんな本当によく思いついてくれるよなっていう、こんな番組にメールを送ってね、うん、
あれエースみたいな感じで愛してくれてありがとうってやつ今
愛してくれてありがとうってね、いやもう本当に自分がその立場になったらちょっとね、
それからね、あれ、あ、取り消せよっつって、
うん、取り消せよ今の言葉ってルフィ違う違う違う、なんかその自分が逆の立場だったら、
あ、ね、譲れないねこれだけはっつってやつ、
なんでワンピースばっかななんかこう自分が逆の立場だったらなんかこうプレッシャーすげえよなって思っちゃってさ、
今
改めて、
あのてめえは俺怒らせたってやつ、
いやいや、まあ別にそんなんじゃないけど、なんかすごくどうなんだろうな、この感どう言ったらいいんだろうな、すごくみんなありがたいなって話なんですけど、そのこれまた別ちょっと話で、
うん、
まあ、その声優さんのツイキャスとかがあって、
うん、
その中で八橋シナモンさんっていう声優さんがいらっしゃるんですけど、その美少女ゲーム声優さんが、うん、その人の、配信を見に行って、年明けぐらいの配信やってた時に、うん、ちょっと覗きに行ったら、なんだろうな、名指しでちょっと協力してほしいことがあるって言われて、
うん、
なんかちょっとラジオをやりたいんですけどっていうので、うん、ちょっとエレガントナノマシンさんに協力をしていただきたいみたいな風なことを言われて、で、メールをね送ってほしいと、
うん、
ラジオを始めた時は、うん、っていうことを直接直に配信内でお願いされたっていう話があって、
うん、
これプレッシャーやべえなっていうことに今プレッシャーに押しつぶされそうになってるっていう、
あ、現在の話、
現 Now です、1月3日の出来事ですね、これこれもちょっとなんだろう、そわそわしてますね。だからこう今度ラジオの募集が始まった時、これはなんか下手なこと、
私は聞いた、俺はワクワクするぞってやつでしょ、
ワクワクするぞって違う、なんだろうな、そのワクワク半分なんか、うん、どうだろう、下手なこと書けないなっていうか、そのなんだろう、ちゃんと読まれるためにちゃんとした文を書かなきゃみたいなのもちょっとあって、
ああね、
プレッシャーがすごいなっていうので、もうみんなこういうのと戦ってたのかっていうね俺の別ラジへのなんか、メール募集してね、メールをねお願いしますなんて言ってね、ちゃんと送ってくれる皆さんはこういう気分だったのかなっていうのをちょっと、ブーメランのように感じてますね今。ちょっと、そんなことをちょっと今感じてる次第なございますけどもね、
でもそれをなんかあえて大喜利して面白いな、どういうネタ書いたらいいんですかねみたいな、
どういうネタ、
みんなのち、みんなの力を借りたいみたいな感じ、
俺らに力を分けてくれってね、
そうそう、
うん、いや、まあ、こういうあのツイッターでのやり取りもあるんですけどね、一応あのいやもうこんなこんな風に頼まれたことないからまさかねこんな頼られ方をするなんてっていう話でちょっと、緊張しております。こういついつ招集がかかるか分かんないですけどちょっともう腕磨いておかなきゃっていう、ちょっと、
先人の知恵を借りていいんじゃない、みんなの、
皆さんのね、皆さんね、そんな感じでうちの番組でね力をつけて、あの他の番組でね、あの読まれたら、読まれた報告もねあったらいいですね、うちの番組からこう力つけてみたいな人もいらっしゃると思うんで、うん、なんか 俺を超えてる気がする、みんなうまいメールかけてね、本当にうちの番組に、ね、なんかこう例えばそのね、ドデーナイトスクープもめちゃくちゃ長文じゃないですか長すぎるゆえにうちぐらいしか読まないかもしんないですけどいやこんな書ける、ね、才能があるっていうね、いやすごい人もいるもんで、うん
うんうん、
なんかいろいろね、よくすごいなという話でございまして、パロディ AV とかも来てるんだけどね実は、
うんうん、
どうしようかな、読んだ方がいい、パロディ AV も一応読ん
でみていいんじゃない、
じゃあパロディ AV でございますけど、こちらはハマハマさんからいただきました、
はいはいはい、
王様ランキングのパロディ AV、 王様スパンキング、ランキングとスパンキングでね書けてるわけですよ、王様ランキング見てない、
どういう感じになるんだろうね、
王様を、王様を
あれからあの叩き方の角度とかで点数つけたりするんかな、
王様のスパンキングランキングってこと
そうそうそう、
うん、なるほどね、順位をね、
いやこの角度は気持ちいいっていうか、いやこれはただ痛いだけとか
あるんだろうね、角度によってね気持ちいい角度、なんか本当にそのこういうのを思いつくのはすごいよね、本当にパロディ AV をこのなんだろうな、最近やってないけどもやってない間にも来てるんですよ12月31日に届いてますから ね、 ね、これね、
あ、そうね、
そうそうそう、もう本当裏メニューみたいな感じでちょこちょこ読んでいかなきゃ追いつか消化が追いつかないところはありますよね、うん、
うん、
これもまたあの浜浜さんから、これも31日に届いてますけども、
うん、
先輩がうざい後輩の話のパロディ AV、 先端が臭い後輩の話、後輩って交わる方ね
ああね、
うん、先端が臭い後輩、先輩がうざい後輩のパロディ AV と、もう完全にこう言葉をかけてる、かけ言葉がね出来上がってますけど、こういう本当他の番組に送れないようなメールが来るよねうちの番組って 他ではちょっと出せない力がうちの番組出せちゃってるみたいなね、うん、もうとある意味才能ですけどね、うん、これもまた、いやそういう皆さんからねいろいろ面白いメールをね、
うん、
面白いメールを、募集したいと思うんでね、この、アドレスを言いたいと思います、
うん、
アドレスの方は別ドットだからねアットマーク gmail.com までということで、bets.dakrne@gmail.com までよろしくお願いしますということで、呼び込みは以上でございますけども、うん、
は
あ、さあどうですかね、あとなんかお知らせとか皆さんありますかね、りょうやんとかお知らせ、
知らせ、ああ俺来週でしょ、
まあそうね、
来週出るんだったら
もうライブ終わってるか、
いったかな、1月
なんかあんの、
あ1月29日やね、
あ土曜日ね、
1月29日がメタヘリの方でライブするかな、
なるほど、
うん、
はいはいはいはい、なるほどね、そういうのがあるのね、なあ、まあそんな皆さんね、よかったらりょうやのメタヘリの方の、ライブの方見に行っていただけたらなという感じですかね、
うん、
まあなりょうやからのお知らせは以上ということで、僕からのお知らせはですね、この収録のあと明日歯医者行きます歯医者行って親知らずを抜いてくるんでね、
あ
ちょっと来週はそれのレポートがあるかもしれない何かあったら、
ああね、
親知らずってみんな抜いたことあるみたいな話からいろいろ歯医者行ってるみたいな話とかもするかもしれないね、そういう、次回予告だけしておきますしておきます、そんな感じですね、まあそんな感じで終わりましょうかね、一応1時間以上超えてるんで、こんな感じで終わらせたいと思いますけども、 あとなんか言い残したことはなしね、大丈夫ね、
うん、
ではそんな感じで、今回も、ご清聴ありがとうございましたということで、別ラジ第274回でございました。お相手はアキロと
リュウエンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。